こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。母という呪縛娘という牢獄は、斉藤サイによるノンフィクションで、2018年に滋賀県で起きた母親殺害事件を題材に、母能関係の歪みと教育虐待の実態を追う作品である。司法担当記者として事件を取材してきた著者が、裁判記録や関係者の証言、当事者間のやり取りを手がかりに、事件の経緯だけでなく、そこに至るまでの長い支配の構造を立体的に描き出す。本書の中心にあるのは、進学や将来設計をめぐる親の期待が、いつしか子供の自由を奪う校則へと変質していく過程である。単なる事件ルポではなく、家族内部で起きる支配と依存、そしてそれを周囲が見抜けない危うさを検証する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、事件報道を超えて母能関係の支配構造を検証するノンフィクション。本書は、殺人事件の経緯を追うだけの実録ものではなく、なぜその悲劇が起きたのかを母能関係の構造から読み解くノンフィクションである。著者は司法担当記者としての経験を生かし、裁判の公判内容や報道資料をもとに事実関係を積み上げながら、事件を家庭内の特殊な事情として切り離さず、社会的な問題として位置づけている。ここで重要なのは、加害と被害を単純に二分するのではなく、支配依存、孤立が重なり合う中で関係が破綻していった過程に焦点を当てている点である。読者は事件の衝撃性そのものよりも、そこに至る長期的な圧力の積み重なりを通して、家族という閉じた空間がどれほど危うい場になりうるかを理解できる。報道では見えにくい感情の連鎖を実証的にたどろうとする姿勢が本書の軸になっている。次に、医学部進学をめぐる期待が教育虐待へ変わっていく過程。本書の重要な論点の一つは、進路指導やしつけの名のもとに行われる過剰な統制が教育虐待へ転化していく過程である。母親は娘に医学部進学を強く求め、長期の浪人生活を前提にした生活を事実上強いたとされる。問題は、勉強そのものではなく、本人の意思よりも親の理想が優先され、失敗や不達成が人格否定にまでつながっていく点にある。こうした環境では、努力が報われるかどうかよりも親の期待に応え続けること自体が目的化してしまう。本書は、教育が将来の可能性を広げるはずの営みである一方、閉じた家庭内では支配の装置にもなりうることを示している。とりわけ、受験という一見正当化されやすい目標が暴力や監視と結びつくと、外から見えにくい深刻な虐待になるという点が説得力を持って描かれる。さらに、過保護ではなく支配としての母性像を問い直す本書が鋭く切り込むのは、母の愛情がどの時点で子供への支配に変わるのかという問題である。一般に母親の献身は美徳として語られやすいが、この事件ではその献身が娘の意思や感情を押し潰す方向に作用したと描かれる。著者は、母が娘の将来を思うあまりに強硬になったという単純な解釈にとどまらず、娘を自分の人生の延長として扱い、理想像を実現するための対象にしていく危うさを浮かび上がらせる。ここには、親が子供の幸福を願っているつもりでも、実際には自分の不安や挫折を子供に投影してしまうという普遍的な問題がある。本書の読みどころは、母性を一方的に断罪するのではなく、愛情と支配の境界がいかに曖昧で、しかも当事者には自覚されにくいかを考えさせる点にある。そして、孤立と沈黙が悲劇を長期化させた家庭内の現実。本書では、母能の関係が閉じた空間で固定化され、外部の介入が届きにくかったことも重要な要素として扱われる。家庭内で暴力や監視が常態化していても、それが外からは見えづらく、当人もそれを異常と認識しにくいという問題がある。さらに、家族の問題は外部に相談しづらく、助けを求める回路が片たれやすく、父親や周囲の存在がいたとしても問題の深刻さに十分に届かなければ、状況は固定化したままになる。本書は、悲劇の直接原因だけでなく、なぜ長期間にわたり誰も止められなかったのかを考えさせる。ここで浮かび上がるのは、家庭内の暴力が個人の性格の問題ではなく、孤立と沈黙によって維持される構造的な問題だという視点である。最後に、読者に突きつけるのは、事件の理解ではなく、再発防止の視点。本書の価値は、衝撃的な事件の全体像を知ることだけでは終わらない。わしろ、教育虐待や親子の支配関係がどのような環境で見逃され、どのような兆候として現れうるのかを考える手がかりを与える点にある。読者は、家庭内のやり取りが外からは善意に見えやすいこと、そして本人が不調や違和感を訴えにくいことを理解できる。これにより、親子の関係を単なる愛情表現として受け取るのではなく、そこに過剰な期待や監視がないかを見極める視点が得られる。 また本書は事件の記録でありながら、家族支援や教育現場での早期発見の重要性にもつながる。類書の事件ノンフィクションと比べても加害と被害の説明にとどまらず、支援が届かなかった構造まで読ませる点に独自性がある。結論として、母という呪縛娘という牢獄は、事件ノンフィクションに関心のある人だけでなく、教育虐待、親子の境界、家族内の支配関係を考えたい読者に向いている。特に子育てや進路指導に関わる人、家庭内の違和感をどう見抜くかを知りたい人には示唆が多い。本書を読む利点は、悲劇の経緯を追体験することではなく、何が支配を固定化し、どこで外部の支援が必要だったのかを具体的に考えられる点にある。単なる犯人探しや感情的な断罪ではなく、母能関係の中で愛情と暴力がどのように混線するかを丁寧に扱っているため、同種の事件ルポよりも分析の射程が広い。さらに著者が記者として集めた事実を土台にしているため、センセーショナルな印象に流れず、構造の理解へ読者を導く。重い内容ではあるが、家族や教育をめぐる認識を見直す上で非常に実用的な読み応えを持つ一冊である。ご支援いただける場合は、サイトを押さえ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。